武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。看護、予期せぬ厚遇と転落。四、尼崎で潔く切腹。報恩寺で菩提弔う。秀吉の九州支配を揺るがした肥後国衆一揆は、天正15年1587年のうちに鎮圧された。けれども秀吉から呼び出された成政は、まさかの切腹の沙汰を下される。かかる主君の容赦ない申しつけをどのように受け止めたのだろうか。自らの結末を知らない成政は、翌年に入ってすぐ家臣たちを肥後へ残し、鍋島直重や秀吉側近の安国寺恵慶らに伴われて大坂へ向かう。本拠としていた熊本城は、成政が立った後ほどなく毛利輝元の軍勢に差し押さえられてしまった。それさえ知ってか知らずか、成政は2月20日までに尼崎に着いている。秀吉はこの報を受け、ひとまず成政を尼崎に留め置き、現地で一揆の原因を調べる者たちからの報告を聞いた上で処分を決めるとし、成政に見張り番をつけた。秀吉に呼び寄せられた身でありながら、成政は秀吉と会うこともかなわず、尼崎で軟禁されてしまったのだ。捕らわれること4ヶ月近くに及んだところで、ようやく秀吉からの沙汰が届く。だがそれは腹を切れという非常の宣告であった。時を同じくして秀吉は、切腹を命じるに至った成政の罪をおよそ2メートルにわたって書き上げた手紙を諸将へ送りつけている。賤ヶ岳の戦いで柴田勝家側に組みし敵となったこと、それを許して越中の国主として認めたにもかかわらず、小牧長久手の戦いで再び逆らったこと、その折も重ねて免じ肥後の国主へ任じたにもかかわらず、こともあろうに 一揆をすぐに招いて秀吉の顔を潰したことなどを厳しく責めた。その一方、一揆を起こした侍たちの首をはねるのに成政の命のみを助けてはなんと不公平な政治を行うのかと非難されるので、不憫ではあるが切腹を命じたとも述べている。ここで意識されているのは、戦国の世に深く根付いていた喧嘩両成敗のルールだ。奇妙な蜜月とでも呼ぶべき今までの関係から察するに、不憫だがという前置きは意外に秀吉の本心だったのかもしれない。あまり知られていないが、日本へ当時来ていたイエズス会宣教師ルイス・フロイスが著書「日本史」に成政の最後を書き留めている。いわく、成政は秀吉の兵に囲まれたことを知ると、臆病や卑劣は武士の行うところではないと語り、筆を取って知人や妻、自宅に置いていた多くの娘たちに遺言を記し、身を清めて装いを整えた後、甲を身につけて跪し、自らの短刀で十文字に腹を切り、その場に伏して絶命したと。無論心の中では秀吉に対し思うところもあったに違いない。されど武士とは、命を惜しんだり申し付けを拒む見苦しい真似をするものではないと、すぐに切腹を受け入れたという。確かにこのエピソードはあくまでフロイスが伝え聞いた情報に過ぎず、事実とは異なる部分も多いはずだ。しかし成政の死に様が武士らしい見事なものであったとフロイスの耳に入り、書物に記されるほど世間で噂になったことを見逃すべきではない。紛れもなく成政は潔い最後を遂げた武士の鏡、武者の覚えと人々から思われていたのだ。かくしてここに成政はその波乱に満ちた生涯を閉じた。時は天正16年うるう5月14日、現代の新暦で7月7日にあたるという。法名は定月同観古寺。終焉の地は現在の尼崎市法恩寺と伝えられ、現在でも法恩寺には成政の墓が残り、彼の菩提を丁重に弔っている。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。